救われる道はないことを例えを用いて解き明かしております。11節の十字架のつまずきという言葉が示していることからというのは、つまりキリストの十字架はユダヤ人と異邦人、まあ私たち日本人も異邦人ですけれども、この異邦人とに永遠の契約がその成就するというその決定的な出来事であり、そのことを信じる信仰以外には神に正しいとされる道はないということです。パウロに反対するユダヤ人キリスト者たちは、キリスト者になるには男性の場合割礼が必要だと説いていましたけれども、パウロはそれがキリストの福音を曲げると反対したのです。なぜならパウロはイエス様との出会いによる改心体験でその真理を、つまりイエス様の十字架のみによって私たちは神の前に正しいものとして立つことができるということを啓示として受けたからでした。彼はその啓示の真理をモーセ五書から解き起こしましたから、パウロと違う考えの人々をも説得する力がありました。すなわち福音の真理はキリストの十字架を信じる以外の何者も必要としないということであります。13節から15節はパウロがガリラヤの信徒たちにキリスト者としての新しい生き方を進めている箇所です。イエス様の十字架の贖いを信じて、そのイエス様に倣って生きていこうと決心した者たちがどのような生き方をすればよいか、それを説いております。本日の説教題の互いに仕えるというのは13節の御言葉によるものであります。兄弟たち、いやいや兄弟姉妹たち、あなた方は自由を得させるために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい、こうパウロは進めます。キリスト者は自由を得ました。これはとても喜ばしいことです。この世の中のいろいろな因習や人間関係の、まあ、非常に難しいしがらみなど、そういったものをですね、脱ぎ捨てといいますか、そういったものから解放されて自由になったわけであります。しかしながら、一体この自由とはどういうものなのでしょうか。今日この世界中の人と言っていいと思うんですが、が自由という言葉を言っています。いろいろな自由があります。その自由とパウロが言うこのキリストが教える自由、キリストがもたらした自由というのは違いがあるのでしょうか。そのことについて少し考えてみたいと思うのです。パウロがここで書いている自由というのは、何者にも束縛されない自由ではありません。こう言うと少しびっくりされるかもしれませんけれども、これを言いますとこういうふうになります。この自由とは、他人や組織や国家によって個人の考えや行動が縛られる束縛状態から、自分自身によって考えや行動を決めること、これを言います。そうすると、どう言ったらいいんでしょうね。何をしてもいいっていうふうに考える方もいらっしゃるかもしれない。でも、パウロが言うその自由というのは、そうではありません。 これからそれを少しずつお明かししていきたいと思うのですが、まずそのこの自由についてはですね、ルターはキリスト者の自由というふうに言いました。で、そういう本も書きました。そこに書かれていることは本当にハッとするようなことなんですけれども、そういった言葉を表明しました。聖書のこの部分にもキリスト者の自由という込み出しが付けられております。大切なことですので、もう一度言わせていただきます。キリスト者の自由とは、他人や組織や国家によって個人の考えや行動が縛られている状態から、それは束縛されている状態ですね、そこから自分自身によって考えや行動を決めることです。ですから私たちはこのキリスト者の自由をどのように使うかということを問わなければなりません。何でもしていい自由ではないということであります。パウロは13節後半で、この自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさいと勧めています。肉という言葉は、生き物という意味だけではなく、私たちの内側で罪が働く場であったり、神への反抗をする場といった広い概念でありまして、これをある神学者がまとめて表現しますと、こういう言葉になりました。今の邪悪な時代の一員として、この時代に属する私たちの全て、私たちのそういうふうになっていこうとする傾向の全てを、この肉という言葉で表すというのであります。肉という言葉の中には、欲望を満たそうとする邪悪な心や、その具体的な内容の一つとしては15節にあるような、キリスト者同士の争いといったものも含まれるわけです。パウロはそういう肉に罪を犯させる機会とするために自由を使うのではなく、愛によって互いに使えるために、私たちに与えられた自由を使いなさいと勧めています。わざわざ愛によってと付け加えております。この愛はアガペーの愛、つまり見返りを求めない無償の愛のことであります。この無償の愛は神が与えてくださる愛です。イエス様とつながっていれば、無償の愛はあふれるほどに私たちを満たします。イエス様を知らない人にも、自分の損得を抜きにして誰かのために働こうとする思いを起こすことがあると思います。ただそれがどこから来るかというのを知らない。でもそれは神様から来るのであります。無償の愛に満たされた人たちは、互いに使えるように促されるのであります。自由は好き勝手をすることではなく、むしろ私たちが身にまとっている肉の弱さを通して、罪の力が働くということからの解放、そういう意味の自由であります。私たちは洗礼を受ける前、思い出してもらえば、自分の思いが実現しなくて、非常にこの憤慨したり、あるいは誰かがこの悪口を言ったと言っては泣き、そして自分のしたいことができないことについて、誰か他の人に責任を 負わせていた、まあ、そういうことあるのではないでしょうか。私はそういうことがありました。神を知らなければ原因をやはりそういったものに求めていく。自分は悪くない、あの人が悪い、いや、あのことがいけなかった、あの時チャンスを逃したからいけなかった、そう思ってしまうのであります。しかしそういうものは全て罪の力が私たちに働いているからであります。そこから解放していただくことによって、私たちは自由な選択において、私たちの自由において他者への奉仕へと向けられていくのであります。なぜ他者への奉仕なのか。それは和解という言葉があるんですね。この聖書の中にも出てくる言葉なんですが、この和解という言葉は本来、こんな感じなんです。私の方から何かを差し出すと、向こうからも何かが差し出されて、それによってお互いが仲良くなる、まあ争いがあった時にそういう形で収めていくっていう一つの、まあ、社会的な慣習みたいなものがあったんですけれども、これが神と私たちの間で行われた時に、この和解は、神との和解は私たちからは何もお返しするものがないにもかかわらず、神が一方的に私たちに和解をしてくださった。その時にイエス・キリストを私たちのために捧げたということですね。イエス様は私たちのすべての罪をその身に背負って、十字架で罪人として死んでいかれたのであります。そのことに対しては私たちは何もお返しすることができないけれども、神様はそのことによって私たちとの関係を回復してくださったのであります。その恵みに感謝するならば、この他者への奉仕ということはそれほど難しいことではないということがわかります。エレミア書、今日読まれた箇所にありましたエレミア書の言葉、神の厳しい裁きの言葉が書かれていますけれども、これは偽預言者が自由を勘違いして、自分の好む言葉や民衆が喜ぶ言葉を神の言葉と偽って告げていた、そういう偽預言者たちの、まあ、ある意味自由に対しての審判の言葉であります。ユダ王国の王とか高官は、まあ、その当時のことなんですけれども、神が命じる貧しい人々や弱い人々への救いを行わずに、神殿に行って犠牲を捧げ、自分をこの清いものにしてくださいと言っているわけですね。非常に身勝手なわけです。目の前に困っている人がいるにもかかわらず、それよりも自分のその罪をあがなってもらうという、まあ、ある意味身勝手のために神殿に捧げ物をする、そのことを主は喜ばれないのであります。犠牲を捧げるということはやはり悔いる心があって、その心を神は喜ばれて受け取るのであります。逆にそうではないこの偽預言者たちの言葉を神は断罪しているのであります。結局偽預言者たちが語る言葉によって人々は惑わされ、そのことが原因で国が滅びてしまいました。キリスト者の自由は 私たちがどう使うかという責任をこの問うものであります。何をしてもいい中から一番いいものを選び取る、その自由を私たちは持っている、与えられたのであります。これがその一つの例になるんじゃないかと思うんですけれども、西千葉教会が私たちの教会を生み出したのは、キリスト者の自由を他者に使える教会という西千葉教会の宣教方針に結びつけ、教会のないところに教会をという祈りが起こされたからであったと思うのです。時は隅ヶ丘教会が創立した後も、西千葉教会から献金が捧げられ続けたそうです。その額は驚くほどの金額であります。私たちが本当にお返しできないほどの金額であります。でもそれを西千葉教会の皆さんは返してくれなどと言わない、いや千葉の東の方に宣教の拠点ができたということを喜び、神に感謝しておるのであります。多くの西千葉教会の人たちが時間と労力を惜しみなく用いてくださいました。もちろん時計蒼澄ヶ丘教会の設立の頃にいらっしゃった会員の皆さん、それこそ時間も労力も惜しむことなく用いて宣教に励んだことでしょう。人々を集め、ここで礼拝を捧げる、一人でも多くの人に御言葉を聞いてもらおうとしていた、そういうことでありますし、そしてそれは今日私たちにも引き継がれているのであります。これらは個人の楽しみという観点から見れば、なんと無益なことでありましょうか。私のためには何かなったのかといえば、皆さんが一人一人それを問えば、もしかしたらそれはなってないという答えになるかもしれないけれども、でもよくよく考えてみると、一番良いものを私たちは受け取っているのであります。ここで御言葉を聞くという恵みが与えられているのであります。キリスト者の自由を一番良い方法で用い、大きな実りが得られているのであります。また私はまだあまりよく分かってないところがあるのですが、時計蒼澄ヶ丘教会は千葉北総教会を生み出した北教会群の一つだそうです。千葉北総教会からは定期的に修法が送られてきます。千葉北総教会が建てられたことで、千葉県印西市に神の御言葉が述べ伝えられるようになり、その地域で救いが起こされています。私たちの教会も他者のための教会としての働きをキリスト者の自由として行ったのであります。そして私たちにはこれからもそのような働きをなしていく自由が与えられています。私たちはキリスト者の自由において他者に仕える教会でありたいと願います。この地にあって迷い煩いや不安の中にいる人々にキリストの福音を述べ伝えることができますようにと祈りつつ、礼拝やいろいろな活動を行ってまいりたいと思います。千葉北総教会のために、また近隣教会のために祈りたいと思います。私たち一人一人には判断をしなければならない時が 何度も訪れるわけです。その判断とは、あることをするかしないかの二者択一であることが多いでしょう。困っている人を助けるかどうかといった日常の小さな判断もあります。その時に私たちは、困っている人たちよりも私たちが優位な立場にあるから手を差し伸べるのではありません。私たちが助けられたように、その助けていただいたことをお返しする、神様に返せないから人にお返しするのであります。その時に私たちはキリスト者の自由において、隣人を自分のように愛しなさいというイエス様の最も大切な戒めに従う方を選び取ることになるのであります。私たちが偉いのではない、キリスト者が偉いのではない、私たちは共に生きるという神の御心を成していく、その働きの一端において心が震わされ、弱い人たちをこの目の中に入れる、そういった、まあ、ある意味能力と言ってもいいかもしれませんし、そういう傾向を与えられて助けずにはおられなくなる、そういうふうに導かれて人に使えるようなものとして生きていくことができるようになるのであります。それは支えてまた支えられるという、この互いに使い合う関係になるのであります。キリスト者の自由、これを私たちもよく考えて神様に喜ばれる判断をしていけるようになりたいと思います。お祈りをいたします。天におられます私たちの父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も御堂に集い、あるいはスカイプの前であなたを賛美礼拝することができますことを感謝いたします。今日の与えられた御言葉、私たちに自由が与えられていること、そしてそれをどのように使うかということにおいて、私たちはキリスト者としての責任を持ってその自由を選び取っていかなければならないことを教えられました。ありがとうございます。あなたが私たちを許し救い出してくださったように、私たちも互いに愛し合い、互いに使えるものとならしめてください。今日、いろいろな都合で礼拝に集えず、あなたの御言葉を聞くことができない、すべての人にあなたが豊かな恵みを与えてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。